北川八郎、人生を変える出会い。
こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組は YouTube ポッドキャストでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。北川先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、そして視聴者の皆様、リスナーの皆様、新年明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
よろしく、今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで1月ももう三が日明けてね、7日頃かなというふうに思うんですけども、先生、おそらく、
はい、
収録してるのは実は年内ということは皆さんもう分かってると思うんですけども、この2025のお正月は、まあ、毎年伺ってますけども、どんなお正月、おそらく過ごしてそうですか？
いや、今年はなんか一番今までの人生の中で のんびりっていうか。
あ、そうですか。
はい。なんか、本当はほとんどの仕事入れてないので、
うん、
80になったというのもありますし、うん、なんか、金持ち、じゃなくて、時持ちと言いますかね。
はい。
時間持ちと言いますかね。
うん、
予定のない、なんか1月っていうのは、本当にありがたいって言いますかね。だからゆっくり起きて、こうね、ゆっくり過ごせる、こうなんか人生の終わりの最高の年になりそうですね。はい、あ、ゆっくりという意味ないですね。
うん。あ、でもなんか僕のイメージ、先生、1月とかあんまりバタバタしてないイメージなんですけど、お忙しい年もありました？
そうですね。やっぱなんか感覚ありましたね。
うん、
だから、まあ今年はなんかあんまり予定がないので、
うん、
ゆっくり、っていうか、なんか、で、もう、二人だけなので、ね、時間がたっぷりあるな、っていうか。
うん。
それと、
いいですね。
あれなんですよね。外出することがなくなったって言いますかね。うん、雪が降ったりなんたりして、はい、外出できないので、結局、家の中で過ごすことが多くなる。から、まあ、今、後ろに見えてるよね。
そう。
まあ、ですと、そうですね。
うん、
家の中で過ごすっていうのが多くなるなっていう思ってますね。
うん、
だから本読むとか、なくて、ゆっくり過ごせる1月になりそうです。
いいですね。まあ今日ね、年の初めということでいろいろこうね、世界のこととかも伺っていきたいんですけど、その前にですけど、先生、意外と伺ったことないかもしれないですけど、今年のなんかこうしたいなとか目標とかなんかあります？新年なんで。
あ、特別ないですね。でもまあ、なんか、やっぱり年取ったなっていう感じがあるので、うん、ヨガと言いますかね、体操と言いますかね、うん、動き回るっていうか、歩くこととか、まあ、健康を意識することと、あと、老人性の地方症と言いますかね、なんて言うんですかね。
認知症
そうそう、はい。みたいなものに、こう、引っ張り込まれないように、こう、頭をこうクリアにさせる生き方を、こう、うん、しないと、本当に、こう、認知症、周りがそんな人たちが増えてきてるので、うん、自分はならないようにって言いますかね。うん、そのためには、動き回るって言いますかね。
うん、
だから、まあ、東京行ったり、なんかもっとあちこち行ったり、できたら旅行したり、人に会いに行ったりっていうのも、
素晴らしい。
例年よりも過ごそう、多く過ごそうと思ってますね。うん、多くしようって言いますかね。
うん、
だから、自分が、人が来るのを待つのではなくて、自分から出かけていこうっていう。
うんうんうん、
そうするとね、働くんですよ、あれ。
どうか
飛行機乗ったり、
そうですね、
新幹線乗ったり、あれ大事なんですね。うん、このレストラン見つけて食事するとか、メニュー決めるとかいうのもね、はい、
この確かに。
何気ないでしょうけど、皆さん、ものすごくなんか、頭働かせ、ね、うん、脳を使ってるなってわかりますね。
うんうんうんうん、
だから東京駅をつくのでもやっぱすごく判断力とかいるんだなっていうのはつくつく感じますね。
僕もこの間久々に昨年の秋にね、息子をちょっと連れて、小5の息子を連れて、初めて息子は海外だったんですけど、スペインに行ってきたんですけど、その時も羽田空港からいきなり飛行機全部遅れて、その後乗り継ぎとか現地マドリードを着いてからのタクシーとかの手配も全部ずれて、でも僕自体はある程度慣れてるんですけど、でもそれでも北川先生おっしゃった通り、なんて言うんでしょう。すごい、なんて言うんでしょう。
まあ、緊張しますよね。
そう、緊張しますし、生命の危機というと大げさですけど、でもよくトラブルとトラベルってね、語源は一緒っていうように、なんか、そういう体験をできたんで、僕自身もなんか大変な中でもちょっと人間としてのなんか、なんて言うんでしょう。生命力みたいなのが呼び覚まされた感じで、たまに大事ですね、うんうん、ああいうもの。
そうです、大事ですよね。特に外国でのトラブルは命にね、はい、危険性というか、帰れるかなとか、恐怖とか、なんかそういうものがあるから、脳がよく働きますよね、やっぱ、バーっとね。だからいいですよね、やっぱ。のんびりするよりも、その途中の緊張感っていうのはやっぱり必要ですね。
そうなんですよね。そう。まあ、そんな中でね、今年、まだ明けたばかりですけども、皆様のね、いろんな、こう、個人的、講師ともにいろんなこと多分ね、目標立てたり、夢描いたり、働いてると思いますが、にしても、先生が常々おっしゃってたこのね、2025年、いよいよ明けましたけども、先生、改めて現時点でね、2025年、まあ、どんな、
ね、
どんな世界になりそうですか
ね。これが放送されるときは、まだ、
1月7日頃ですね。でも1月ですよね、確か。
10日ですよね、ぐらいだから、あれですけど、まあ、本当に、まあ、今回と次回は話してもいいぐらいトランプさんが大統領になって、実際に政治を行うとなって、そのスタッフの人たちが登場して力を発揮して方針をね、言い始めるから、すごくこう混乱と強引さと、うん、まあ、別の意味では解放と、
はい、
なんか、その辺がこう期待と不安の両方あると思うんですけども、うんうん、
これでも改めてですけどね、まあ、これからまさにトランプ政権でアメリカが動く、世界が大きく当然動くと思うんですけど、まあ、先生なりにこう、まあ、いろいろね、賛否あるにしても、でも結果として、まあ、トランプさんが勝って、まあ、ある意味結構圧勝ぐらいの感じでしたけど、なぜそういうことになったんだと先生は思いますか？まあ、アメリカ国民はそういうジャッジをしたわけ
です。面白いと思いますね。本当になんか、こういう時にトランプさんが大統領の、アメリカの大統領になるって、こう、歴史のなんか面白さっていうか、怖さとか、両方感じますね。ロシアがあんな風にね、ウクライナが一瞬こうしても3年経って、なかなか戦争が収まらないっていうかね、はい、死者が多いし、ロシアがこう侵攻して一方的になんか支配したわけですよね。それをでも、はい、世界中が止められないって言いますかね。
うん、
なんかその、で、あちこちで今こういろんな民族のあれを吹き上がって、まあ100年ぶりにそれがこう蘇ってきてる時代にトランプさんが出てきたっていうのは、はい、時代の面白さでもあり、恐怖でもあり、どうかき混ぜていくのかなっていうのと、
うん、
日本がどのように巻き込まれていくのかなっていう、こう、ことを確保しないといけないなっていうのがありますね。きちんと見ていかないと。経済的にもね。
うん。
だから、産業的にも、それから、中国はまたこの機会にこう、どう打って出るかっていうのもあるしね。その辺の、こう、歴史の面白さと、怖さと、恐怖感と、なんか、未知のこう、なんか、方向に流れていく。歴史の大きな、なんか、刻まれる、こう、後で見て、100年後に見てみたいなと思うぐらい。
ここは転換点だったかもしれない。
混乱期と転換期に今来てる、そこでトランプさんが出てきたっていう、この不思議さ。うん、
でも、こう、やっぱポジティブとネガティブってね、表裏一体の部分もあると思うんで、まあ先生もその歴史の、まあ怖さとかいろいろあるにしろ面白さって今言葉も出てきましたけど、こう、この時代にこうトランプさんがもう一回大統領になって、まあ混乱とかネガティブとか不安な要素を見つけようともいくらでも見つけられるんですけど、あえて、まあ直接で聞いてなくてもいいと思うんですけど、今回、この、まあ彼の就任そして世界が動くっていうことで、なポジティブな点、何か見つけられるとしたら何でしょう？
まあ、経済が、こう、経済的には活発するだろうと思うんですね。
もうなってますよね、はい。
はい。まあ、株とか上がったり、それから、なんか、物流が盛んになると思うんですね。
うん。
で、その分、逆に、こう、気候が荒れるだろうしですね。どんどんどんどん加速的に、うん、はい、後の4年間でどんどんどん、加速、気象の、あれがひどくなると思うし、
はい。
まあ、混乱と、いいことの半分半分かなと思いますね。日本にとってはね。うん、他の民族にとってはまたわかりませんよ。どんなふうに出るかね。ウクライナとか、ね、北朝鮮とかいろんな国って言いますかね。はい、マイナスの今争いの中ある国にとっては、どんな大きな影響があるのかっていうのは、なんか民族が受けないといけない苦しみをさらに受けるのかっていうか。で、まあ、日本がその中に巻き込まれるかどうかの、はい、瀬戸際って言いますかね、トランプさんが。 出たのは、かなり引っ張り込まれるなっていう。
そうですね。
もう何があってもやっぱり、引っ張り込まれるのは確かですもんね。経済戦争にしても、うん、軍事産業にしても、争いにしてもね。
うん、
だから、その、短所についたって言いますかね。始まったっていう、こう、緊張感がありますね。
結構なんでしょう。今まで、ずっと例えば政権取ってた党だったり、まあ日本のね、自民党もまだ、もちろん、与党ではありますけども、少数与党になったりとか、なんだろう、絶対に崩れなさそうな、もの、特に政府とか、結構ね、野党というかアウトサイダー的なものが躍進してきたりしてますけど、それは悪いことばかりではなく、なんか、いろんな風が、まあ、結構もはや、いろいろこう、いろんな国の中で、世界で無理が来てるから、新たなそういう新風も出てきてるのかなと思うんですけど、そのあたりは先生どう見てますか？
そうですね。やっぱ、今言われた通りだと思うんですし、しわが寄ってきてるから、しわの、ね、しわ寄せで苦しむ部分があるけども、まあ、新しい次の年、次の世代に向かってのこう展開が始まってるって言いますかね。
うん。
だからその時ね、今、不安と恐怖っていうかね、まあ、
はい、
いいことも多分あるし、まあ、苦しいことも、大変なことも半分半分って言いますかね。まあ、どう取るかは自分次第だけども、
うん、
だからどう対処していくかだと思うんですね。食べるものや生きることや、うん、あらゆるものが滞る可能性もあるし、物価も上がるだろうし、はい、
うん、
世界中が混乱すると不安が広がりますわね。あらゆるいろんなところで民族紛争があって、ね、たくさんの人が死ぬという波長がこうね、押し寄せてくる年でもあると思うんですね。
うんうんうん、
から軍事行動、軍艦が出たり、なんか実際にロケットが飛んだりとか、
うん、
身近でするようになると、非常に不安なことが起こり始めるっていうのが、だからそれに対して、どう対処して、その体験をどう、こう、極めていくかっていう、
うん、
慌てないっていうかね、ことも学ばないといけないし、うん、まあ、同じように、言われてるように、こう、悪いことばっかりではないと思うんですよね。
はい。
それから見えてくる新しい絆とか生き方とか、
うん、
なんか人間の欲の正しさと理性の正しさ、みたいなもの見えてくるかもわかりませんね。
なんか、今先生おっしゃった、その、明るいもの、生まれてくるかもしれないっていうところ、やっぱり年の初めなんでね、皆さん、こう、何かそういう明るい兆し見たいなと思うけど、今の部分、もうちょっと抽象的、かもしれませんけど、もう少しより具体的に何か僕らに、なんか明るいもの。
やっぱ、なんか経済、一番は経済状態だと思うんですね。
うん。
それと、物価高だと思うんですよね。確実に上がると、うん、株がそれで混乱すると思いますよね。
しば
らくなんですよね。で、軍事産業が、盛んになるから、まあ、軍事産業における会社という、そちらの方向が、すごく、活発化すると思うんですね。で、同時に、その反動として、東京ディズニーランドみたいな、うん、娯楽とかいう方向に皆さんがこう、うん、流れると言いますかね。安らごうとするから、両方がこう、あれすると思いますね。ずっと、まあ、ウクライナがどうなるしろ、食料の、あれはちょっと行き詰まると思うんですね。こういう、小麦とか、いろんなものが、ちょっとこう、混乱が、食料、食べ物の混乱はやってくるか、物価は上がると、もしパンは、手に入らなくなるから、いろんな、そういう食料的な混乱はあるから、ちょっと不安になるかもわかりませんね。
はい。ということでね、いろいろ今お話が上がってますが、やはり先生が冒頭でもおっしゃったように、新年これね、前後編に分けた方が、今世界全体のいろんな動きを伺いながら、じゃあ僕らね、どうしたらいいのかっていう話もあったりすると思うので、そのあたりね、は後編に、次回に、先生に引き続き伺ってみたいと思うんですけども、ただまあ、その一方でこの前編の最後に、やっぱりちょっと伺いたいなと思うのが、先ほどから僕は何度か、質問会で伺って、やっぱり、ポジティブな面。この、世界全体というか、っていうところで、僕のすいません、聞き方が拙いのかもしれないですけど、なかなか先生から今引き出せてない。つまり、物価高だったり、いろいろなことってあると思うんですけど、その世界全体でもいいですし、ちょっとこう、精神世界的なことでもいいんですけど、何か2025年からこう、僕たちが新たな、こう、いい意味で、何か世界変容に入っていけるとか、なんかポジティブなことってない
ですか？うん。なかなかこの混乱期には ポジティブな、うん、ことを言えない部分っていうのがあってですね、目につくのがどうしても混乱と不安の目につくので、希望というものがちょっとこう、 見えないと思いますかね。うん、まあ、うん、そういう意味では、なんて言いますか、こう、新しい時代が、これが終わると新しい時代が来るっていう、幕開けっていう霧の中に入った、うん、霧の向こうは明るいっていうふうな、抽象的な言い方しかできないんですけども、具体的に、あれは良くなる、これは良くなるっていうことは、うん、今の時代はなかなか言えなくて、すごく今、人類自体が頂点に達してるからですね。恵まれてるから。だから、ちょっとこう、不足の時代、不安の時代に入ってるから、うん、まあ、それに、あまりこう、囚われないで、瞑想と祈りと、から、なんか、呼吸法と身につけて、こう、慌てても、まあ、具体的に言うと、慌てないでますかね。こう
そうですね。まあ先生ね、今おっしゃってた霧の話ありましたけども、昨年のね、12月に配信したから11月かもしれませんけども、カレンダーの話でもね、霧の写真なんかの話も出てきて、やっぱり霧っていうのは決してこう不安だけじゃなくて、まあいろんなものは見えないけど、そこの先にね、何か見えてくるものもあるとおっしゃって
て。そうですね、はい。いや霧の奥はね、はい、う
ん。やっぱりね、見えない、先生でさえ見えないかもしれませんけど、やっぱり新しい世界にね、これから入っていこうっていう意味で、まあ不安もありますけども、そんな中でね、楽しみを持ちつつ行きたいなと思いますが、まあ続きはですね、後編、また来週お届けしますので、ぜひ楽しみにお待ちいただけたらと思います。はいはい、
ただ、いつまでも雨の日とか雪の日とか曇りの日は続かないって言いますかね。
うん、必ず晴れる、ね、明けない
夜はない。はい、はい。必ず、移り変わっていくっていうかね。だから、いつも私が言ってるのは、こう、やがてこのことも過ぎゆくっていうね、うんはい、ことを、まあ今日はそれを最後にして
、うん、
やがてこのことも過ぎゆくって言います。はい、はい、思います。
ありがとうございます。さあ、この番組では引き続き皆様から北川先生のご質問、ご感想を募集しております。詳しくは概要欄をご覧いただけたらと思います。そしてね、やっぱりこういう時代、なので、まあ今、呼吸とか、瞑想の話もいろいろありましたが、この番組ではですね、連動している、北川先生の音声プログラムを、昨年新たに才能がもたらす平和感リリースされました。こちら、三位一体の、教え、ミリオネアマインド、シンクロニシティ、セレンディピティ、先生が一つ一つ丁寧にお話ししてくださっていますので、こちらもぜひ、今年のね、初めにまだ聞いていない方は、聞いていただけると大きく人生が、開かれると思いますので、ぜひ、概要欄チェックしてみてください。そして、先生、同じく、今年ね、断食会、上級者断食会を、以前ね、5月に、やられるとおっしゃってましたが、先生、そこからさらにちょっとね、アップデートされて、3回シリーズにされるんですよね。
そうですね、はい。
はい。
2月からかな、
この上級断食会、確定コースということですね。2月、28日から3月2日、4月18日から4月20日、5月30日から6月1日、それぞれ岐阜、富士、山麓、阿蘇の予定でですね、3回シリーズで、お届けしてくださるということで、アップグレードしたということで、はい、ぜひ配信される頃も結構埋まっちゃってるかもしれませんが、はいはい、ぜひチェックいただきたいんですが、せっかくなんでこの、断食会に一言だけいただけますか。
あ、そうですね、さっき言ったようにこう慌てない、なんか未来が見える能力と言いますかね、うん、こう、
はい、
なんかそういう人間が持ってる不思議な能力を身につけると、この混乱の時期をなんか、くりくぐり抜けられるということと、うん、本当の我々生きている意味をなんか探ってみようっていうかね、はい。はい、その辺を目指して、なんか皆さんにその、目覚めてもらいたいな、うん、少数の人でいいと思ってはいるんですけども、はい。ぜひ参加してくださいってこう言われてます。
はい。
こよみがまだ多分今年は
こ、ね、
遅かった、はい、カレンダー。だからよかったら皆さんカレンダー買っていただければ、はい、もう1月に入るから申し訳ないと思うんですけど。
いやいや、
作るのは遅かった
からね。まだまだね、始まったばかりですから。ぜひ、カレンダーの方も、こちらもチェックしてみていただけたらと思います。ということで、北川八郎人生を変える出会い、今日もありがとうございました。また次週よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。